愛媛大学研究室からこんにちは。
安心安全な情報社会の構築に向けて、コンピューターの構成要素であるシステム LSI の高信頼化設計テスト技術の研究をしています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家高橋博史教授にご出演いただき、集積回路の故障検査技術の研究について伺います。
先生が学生時代を送られていたり、上司になられたりした頃って、コンピューターが革新的に変わった時代ですよね。
一番初めに僕が高校生の時に家に家族が仕事をしたんで、あったんですけど、その時のコンピューターっていうのは、コンピューターがボードの上に乗っていて、プログラムもスイッチで入力する、だからプログラムをするためにはコンピューターの仕組みが分からないとダメだったんです。でインターネットもなかったので、コンピューターは単体として、でもその時やれることは、例えば電子オルガンみたいなピヨピヨって音をするとか、パソコンって言われてる時でもゲームを今みたいに動くやつじゃなくて、キャラクターっていうアンドとかがちょこちょこ動いて、それを、矢印で当てたら何点みたいなやつ、でそういうのがコンピューターだったんですね。で世の中もまだテレビも当然ラジオもアナログだったんですけど、これからこういうコンピューターの時代だよっていう話だし、いろんなことができるっていうすごく期待感があった。で実際1980、僕が4年に大学入ったんですけど、入ってからこっちに来たのが90年なんですけど、その間にコンピューターのサイズがどんどん下がってきて、昔は大学の計算機センターっていうのに行って、時間をお金で買って研究をしてたんですけど、
コンピューターを借りるためにですか？
そうです。で借りるためもそうだし、動かすためにその場所に行かなきゃいけない、だけれども90年代にダウンサイジングっていう形でワークステーションっていうものが出来上がってくると、コンピューターは自分の研究室に持ってこれて、本当に24時間研究が自分の好きな時に研究室でできるようになりました。で90年代から2000年代に入って、今度はインターネットっていうので、愛媛大学も、90年代の早い段階に、インターネットにつながったんですけれど、それまでコンピューターがコンピューターと通信するっていうのは非常に未来的なことですね。
つながるっていうのは今本当に当たり前ですけれども、 その頃はネットワークというのがもう未来のことだったんですね。
そうそう、だから僕らが大学生の頃は、コンピューターネットワークっていうのは別な言い方でローカルエリアネットワークって言ったつまり建物の中でコンピューターをつなぐっていうことだけであって、どこでもつながるっていうことじゃなかったですね。だからコンピューターがこう発展するっていうのは社会を変えるっていうことで、例えば一番初めはそのコンピューターが便利に使えることになったんで、みんなが自由になって、この自由っていう自由化になりました。で今度インターネットと、今だと SNS っていうので、今度は個がつながるようになってきて、それ自体は技術なんだけど、その技術を使うことによって、利用することによって、社会がいろいろ変わってますよね。つまり今だったらコンピューターネットワークがあるのが当たり前で、その上でどんなことをするかっていうことにみんなが興味がある時代に変わってきたと思います。
時代が変わってくるとともに、そのコンピューターの安心安全を実現する技術の研究というのが大切になってきますけれども、
ね
ここに先生は今、
そうですね、信頼性をどうやってその担保するかっていうので、愛媛大学が着目したのは、コンピューターの中に入っている構成要素である集積回路っていうものの中の不具合をどのように見つけるか、見つけたら今度はどういう理由でどの場所がおかしくなってるかっていうのを、調べるという、専門用語で言うと検査と診断っていうんですけど、そういうことに着手して、長いんですけど90年から今まで、今も続けてますけど、一つのテーマでやらせてもらってます、
発展とともにですよ。もう私たちが実感しているのはどんどんちっちゃくなっていってるし、どんどんできることは増えていっているし、複雑ですよね。
そうです。例えば、皆さんが使っているもう洗濯機も冷蔵庫もテレビも全部コンピューターが入っていて、でそのコンピューターが入っていることによって非常にその使いやすくなっています。例えば家電にしても、 今だったらエコモードとかっていうのがありますよね。あれはそもそもエアコンディショナーは空気の温める空気を冷やすだけだったのに、それにコンピューターが入ることによってより皆さんの生活がしやすいようになったと、はい、でそれができるようになったのは一つ一つのコンピューターの中に入るスイッチ、トランジスタっていうのが現在だと、先端技術でいくと約20億で、この2020年までにそのロードマップでは100億ですから、世界人口分ぐらい1センチかけ1センチの中に入って皆さんの生活を支えるようになってます。でそうするとじゃあそれがちゃんと動くっていうのが当たり前なんですけれど、はい、本当はなかなかそれだけ細かいことをやっていますし複雑なことをやっているので、なんか考えていかないとそれをまあ保証することができないのが現実なんですね。
先生今日お持ちいただいたんですけれどもメモリーコントローラー、
今皆さんが使っている例えばコンピューターの中には、はい、入っているものがですね、10億分の1のスケールでいうナノスケールでだいたい45ナノぐらいで入ってて10億ぐらいトランジスタが入ってます。で、最新の、はい、まあ、あのスマートフォンって言われているもので皆さんが持っていらっしゃるものだと、まあ、非常に1センチぐらいの値に10億ぐらい入ってて、はい、で皆さんがいろんな製品を買って次の世代の製品を買うと新しい機能がついているにもかかわらず、はい、薄さも重さも変わらないと、
はい、
なんでかなって思われないと思うけれど自然にそれを受け入れられるけれど、それはこういうその、集積回路のですね、
はい、
実装するためのプロセスというんですけど、そのプロセスが微細化しているあの恩恵です。一つはでもう一つは一つの中に例えばデジカメだったらテレビだったらっていう機能を全部埋め込みますので、
はい、
そうするとちゃんとそれを設計するっていうことも非常に重要になってきて、その設計技術っていうのも革新的にこの数年間で発展しています。で正しく設計して製造するんですけれど、製造するっていうことは今度は正しく作れてるかどうかっていうのをちゃんと調べなければいけませんので、
はい、
まあ、私の研究の方にまた戻しますけれど、そういうものを調べるっていうことがより一層難しくなってきています。でコンピューターの中の血管がどういうふうに、はい、まあ、壊れたらどんなふうに振る舞うのかっていうことをより、見える形にしましょうと、これまではその経験的にそのコンピューターは壊れると、信号が、
はい、
出なくなる、つまり、ずっと高い信号値のハイのままになるとか、ずっと高い低い位置のローのままになるっていうので固定的な故障をするっていうのが一般的でした、
はい、
だから壊れたら、まあ、簡単に言うと動かなくなるので、見つけることがたやすかったんですね。でも最近は画像を見るとかっていうので非常に高速に動かさなければいけない時には間に合わないっていうことなんですね。だからゆっくり動かせば正しく動くんだけれども、早く動かしたら間に合わない、つまり、ちゃんとしたサービスができないっていうものも出てくるようになった。でそうするとそういうものを振り分けないといけないので、LSI も集積回路もいろんな方法を考えなければいけなくなりました。でそれはなぜ必要かっていうと、もしそのゆっくり動かせば動くけれども、その普通使う速度で動かすと動かなくなったものが、世の中に出ていくと、入っているものが例えば携帯電話でもそうですし、最近では車にも入ってますし、いろんなインフラの中にも入っていますから、これが壊れているのを見逃すということは一個見逃したことなんですけど、これがどっかに入りました、入ったことによって大きなシステムが出来上がっています、これが壊れました、システム障害が起こりました、じゃあ例えば飛行機飛ばなくなりますよ、電車が動かなくなりますよ、あの電気ガスがうまく供給できなくなりますよ、通信できなくなりますよってなったら、うん、皆さんの生活自体が破綻してしまいますので、やっぱりそれは非常に大きな問題になると。でそうなってくると、じゃあどれが壊れてるのを探すのは本当にもう至難の業になってくる。逆に言うと今非常に皆さんがやってらっしゃるコンピューターがつながるようになりましたから、
はい、
目の前にあるものが壊れてるわけじゃなくて、どっかの壊れたものの影響を受けて壊れたように見える場合もありますので、より一層難しくなってくる。でそうするとどこで抑えるかっていうと、集積回路の一番ちっちゃいところで、
はい、
ちゃんと抑えておけば、壊れてるものを出さなければ社会に迷惑をかけないっていうことを考えてます
ですから先生のご専門がその市場で不良品が出ないような、
そうですね、は
い、試験法、はい、テスト法をずっと研究していらっしゃる。
そうです、はい、
そのために先生、はい、わざと欠陥を埋め込んだテストチップを、ね、はい、作って、
はい、それは、我々の最新でやって、まあ、最も評価されている研究の成果なんですけれど、はい、LSI の集積度が上がってナノスケールになったので従来の作り方で起こる欠陥とは違うその種類の欠陥が起こるだろうということが現場の人たちに言われてました、
はい、
で実際現場レベルの技術者ではこれまでの方法では見逃してしまって、お客様のところに出たものが返ってくるけれど原因を究明できない場合が多いということをいろんなインタビューで聞いていました。でそれを解決するための、まあ、一番分かりやすい方法は欠陥を埋め込んだ LSI を作ってしまうと、
はい、
でどういうふうに壊れたもの、もしくは壊れかけているものが振る舞いを起こすのかっていうのを実際に見てみましょうと、うん、で見てみれば例えば線がですね、切れてる場合、はい、線が切れかかってる場合で明らかに外から見える反応は違うのでその反応をまあ識別できるような検査をしないといけないんですけど、実際どういうふうになるのかっていうのを知らないと対処できませんので、うん、まずは専門用語では故障のモデル化っていうんですけど、そのモデル化のために欠陥を埋め込んだ LSI っていうのを作って測りました。で測ったらどういうことが分かったかっていうと、その今まで経験的にこうだろうっていうものが、はい、実際に欠陥を埋め込んだ LSI を測ることによって皆さんが測定された結果として見ることができたので、いろんな人がその欠陥の状況を共有することができました、はい、これまではだろうとかこんな感じよねっていったものが実験をして、ちゃんとした、まあ、あのデータを取れたので実際に起こるんですよっていうことがより一層分かるようになりましたので、会社組織の中でもその結果を受けて対策を絶対取らないといけないというような、まあ、社会的な貢献もしたと思っています。で僕たちが研究してて言われるのは、先生でもねってコンピューター買ってきてすぐ動くし壊れませんよって言われるんですね。だけどそれはそこに至るまでに相当にですね、あの皆さんの苦労があっているわけです、はい、でもまあそういうことを聞くっていうことは日本で、多くの人が使っているものっていうのは特別な知識がなくても電源入れたら楽しい生活が送れるようにセッティングされてるんですね。でこういうものが壊れる可能性ってほぼ今ないのでみんなが困れませんよねっていうのが現状だと思います。でそれは、こういう研究 の、まあ、あの成果の一つだと思っています。
私たちが知らなかった裏側を今日は教えていただきました、はい、ありがとうございます、はい、この故障検査技術を応用して地域の課題解決のためにどんなことができるかという研究にも取り組んでいらっしゃるようです。来週はぜひそのお話を聞かせてください。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も理工学研究科高橋博士教授にお話を伺います。お楽しみに。